もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
50歳です。
50歳。結婚してます？
10年前に離婚しました。
あ、そうですか。で、今は一人でお住まいなの？
いや、母と住んでます。
お母さんと。お母さん何歳ですか？
72です。
72歳。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
今朝方、
うん、
ちょっとしたいざこざから、
はい、
母の頭を10発ぐらい叩いてしまいまして。
どの程度の
殺意が芽生えました？
はい、
殺意、平手で10発ぐらい殴りました。
平手で。どの程度の怪我？
怪我はないです。
いや、怪我はないんですか？
はい。
いつもの喧嘩っていうのは今まで、
いつもは殴ったりしません。
今回ものすごい喧嘩を今朝方したということですか？
はい。
ずっと
喧嘩。仕事を今日急に休んだんですね。
うん。
母が私のことを、バカとか、臭いだとか、お前のお父さんは死んでまでも私にお前を残して祟ってるとか、そんなふうなことを言って、
その今言ったような言葉というのは今回、つまり今朝初めて？
いえ、毎日です。
そうすると毎日言われながらずっと喧嘩しなかったんですか？
我慢してました。
ずっと我慢してたの？
はい、
ずっと我慢
して。初めて殴りました？
初めて殴ったんですね。
はい。
で、ずっと我慢していたと。
はい、心がぐさぐさします。
ということはずっと我慢してたまりにたまったものが、はい、木に爆発したということですね。
はい、涙が出ました。
で、ずっと我慢に我慢を重ねてどのぐらい経ったんですか？2年とか10年とか？
10年です。
10年ぐらいずっと我慢していたということは、はい、10年前に離婚したと言いましたけれども、それでその理由というのはいつもあれですか？
食べ方が変だとか、
はい、
歩き方がかっこ悪いとか、
はい、
臭いとかブスとか、
はい、
カスとか、
うん、
そんなことを言います。
で、あなたから見るとですね、
はい、
お母さんはなんでそんなことを言っていたんだと思いますか？
父に似てるから。
あなたはそうすると母親が父親に対する憎しみを
私にぶつけ
たって、その構造はあなたは分かって、
はい、
分かっていたわけですか？
はい、
最初から分かってた。
はい。
その父親と母親との関係はどういうようだったんですか？
毎日喧嘩でした。
毎日喧嘩。
はい。父親は酒を飲んで帰ってきます。
はい。
母は料理もしないで家でテレビ見てます。
お父さんの酒飲んで暴言にお母さんがじっと我慢してたっていうんではないんでしょ？
お母さんが暴言吐くからお父さんが、
お母さんがお父さんに暴言を吐く
からお父さんが切れて、
うん、
飲んで怒るんですよ。
お父さんとお母さんでどっちかが我慢してたっていうんではなくて、両方。
お父さんが我慢したと思います。
で、あなたの兄弟は？
弟がいます。
で、あなたから見るとお父さんとお母さんは弟に対してはどうだったの？
可愛がってました。
弟は可愛がっていた。
はい。
そうするとあなたは小さい頃から自分はお父さんとお母さんに、弟は可愛がられてるけれども自分は可愛がられてなかったというふうに思っていたわけですか？
お父さんには可愛がられてたかな。お母さんとも悪くなかったんですけど。
子供の頃はお母さんとは悪くなかったの？
はい。
そうするとお母さんとの悪くな関係が悪くなりだしたのはあれですか？
離婚してからです。
離婚してからですか。
はい。
10回ほど殴ったということですけれども、
はい、
それで今どうなってんですか？
何も言わないで出て行きました。怖いんです。母が帰ってくるのが怖いんです。
あ、お母さんが帰ってくるのが怖い。何をされるか分かんないということ？
はい。
つまり、はい、無意識の間にですね、
はい、
ずっとひどいことを言われて、バカだ、ブスだ、歩き方、食べ方が変だっていうことを言われて、手は出さないできたけれども、心の中には殺したいほど憎らしかった。
はい。
殺したいほど憎らしかった。
その前に自分が死んでしまおうと思って、何回も橋から飛び降りようとしました。
ああ、なるほどね。
殺してしまうより自分が死んだ方がいいと思って。
そのひどいことを言われたことの中で、無意識では殺してやろうというぐらいの悔しさはあった。
はい。
で、あなたの意識としては何度も死のうと思った。
はい。
で、今日のあなたの相談というのは、
経済力もなくて、
うん、
お母さんにおんぶに抱っこしてるくせに、
うん、
なぜそういうことを言われたぐらいで、
うん、
してはいけないことをしてしまいました、
うん、で自分がこんなことをしてしまって、で今私はこれからどうしたらいいでしょうっていうことですか。
はい。
今日はあのスタジオにですね、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がいらしているので、
はい、
伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは。
こんにちは、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お父さんは今
お父さん自殺しました、うん、
自殺いつ頃それ。
59歳の時だから15年ぐらい前。
15年ぐらい前ね。やっぱりショックだったよね。じゃああなたとしてはね。
はい、
はい、この時のお母さんの雰囲気覚えてる？
お母さんは他の男と逃げ回ってました。
逃げ回っていたっていうのは他に恋人がいたってことね。
はい。
じゃあお父さんとしては家に帰っても料理も作らないで、
はい、
しかも言葉の暴力はお母さんの方からあったわけだからね、
はい、
すごいストレス、それでそれに耐えきれなくなって自殺だよね、
はい、
今さ母があなたに求めてるのもそれじゃない。
はい。
お母さんがあなたに求めているものはそれじゃない、
はい、
あなたは甘える人を間違えてるよ。それでこのお父さんが残した財産とか保険とかあったの？
アパートです。
お父さんが残したものね、
はい、
それがお母さんの手に行ったわけだよね、じゃあ、
はい、
じゃああなたのものでもあるよねそれは本当はね、はい、それで今度離婚して戻ってきたぐらいでこんなにも母の態度が変わるのかというのは、
はい、
あなたから見ておかしいよねやっぱり。
はい。
思うよね。でもあなたには自立できない、経済的な自立ができない弱さがあってずっと我慢してきたわけだよね、
はい、
でもその暴言の度合いがあまりにある一定のラインを超えてしまって、
はい、
初めて今日は殺意を持ってぐらいの気持ちで暴力を振るってしまったと、
はい、
でもその時も平手なんだよね。
はい、平手でした。
だからどっかであなた自分をセーブしてるし、
はい、
殺意があるとは言いながらも、
はい、
本当の殺意ではないんだよねそれもね、
はい、
だからそこにあなたの優しい人間像っていうのが、
はい、
もうこちらには手に取るように伝わるわけ、
はい、
そうするとあなたは何度も橋の上から飛び降りようと思うところまで実は追い詰められているよね、
はい、
あなたにやっていることは父にしたことと同じですよ、
はい、
お母さんはその頃の恋人と今はどうなってんの？
別れました。
今はじゃあ一人なわけ、
はい、
それお母さんはどういうもので収入を得ているの？
アパート収入です。年金と。
年金とね。アパート収入に関してはあなたにも権利あるよね。だから本当は、
はい、
それであなたは仕事をしているよね、
はい、
しかし今日はどういうわけか行きたくなくて、
はい、
それは追い込まれてるの今仕事のことでも？
いえ、眠れなかったから、
うん、
体調が悪かったんです。
うん。じゃあ明日からまた行こうと思えば行けるわけだよね。
はい、行けます。
はい、それは続けていた方がいいよねやっぱり、
はい
はい、それからお母さんは自分の子供がいよいよ仕事まで行かなくなって、
はい、
負担となるっていうことが守りの意味から言うとすごく恐怖に感じたと思うのよお母さんは。だからいつも以上の攻撃が今日は間違いなくあったんですよ、
はい、
だからいつもは我慢できる範囲を超えていたからそうなったということだよね、
はい、
それで、まあ、お母さんは何を言い出すかっていうと基本的にはもうお前は出ていけ的なことを言う可能性はあるよね、
はい、
はい、そうしたらどうする？
出ていけないです。
出ていけ、今の仕事だけでは生きていけないわけね。
はい。
どんくらい回ってんの月大体。
片手。
片手って5万円ぐらい。
はい。
じゃあ生きていけないよね、確かにね。
はい。
他にすがる、甘えられる人っている？
彼はいるんですけど。
あ、彼いる。うん。
いるんですけど、うん、経済力があまりなくて、
うん、
結婚の話はしてるんですけど、
うん。でも、経済力っていうと、全く働いてないの彼。
働いてないです。
うん。働いてもらわないと困るよね。
はい。
二人で相談してみなよ。私は家を出る。あなたと一緒に暮らす、
うん、
私は月5万円は働く、
うん、
それからお父さんが残し遺留してくれた分からお母さんから月何万円かはもらうと、うん、
でも母がその彼を嫌いなんです。
関係ないよそんなこと。全然関係ないじゃない、はい、何らかの未来像というのを作るのがいいのか、
はい、
もしくは殺意を持ったお母さんの言われるままに自分の生命のエネルギーをすり減らして生きていくことを選ぶのかしか今ないってことだけは理解してよ。
はい。
そしたら目が覚めてくるじゃない、だんだんと。
はい。
ね。
はい。
その中で現実的な考え方ができるようになってくると思う。
はい。
要するに私が言いたいのは、
実際、
うん、
給料入る出るカードも母に持たれてるんです、
うん。なんで？なんでそういうこと許すの？
わかりません。彼のところにいてほしくないから罰金もあげたくないって。
何言ってんのよ。なんでそういうこと許すの？
わかりません。弱いからです。
弱いからだよね。とにかくその5万円の、いや、あれは会社に言って、母に入らないようにしてくださいよ。
はい。
新しい通帳を作ってそこに入れるようにしてくださいよ。
はい。
それで喧嘩してくださいよ、ちゃんと。
はい。
ちゃんと感情の喧嘩ではなくて、
はい。
具体論の喧嘩をしてくださいよ。
はい、
なぜ彼と結婚しちゃいけないんだと、
はい、
なぜお父さんの残した分がもらえないんだ、
はい、
現実論で喧嘩してくださいよ、
はい
ね、それがないとあなたいつかまた何の夢もないなまま橋の上に立った時どんな思いが寄せてくるか目に見えてるじゃない、
はい、
そういうバカないことはしないようにして約束してください、
はい
ね、お母さんと現実の問題で対立してみてください、
はい
ね、ちょっと加藤先生もう一回伺ってみましょう。
あのね、今日あなたはねお母さんの平手打ちしたっていうのはね社会的に見れば悪いことなんです、
はい、
だけどこれは心理的に見ればものすごい素晴らしいこと、
はい、
これがあなたが生き返るか生き返らないかのものすごいことなんですよ。
はい、
お母さんは口では何を言おうと腰抜けるほど驚いてます。
はい。
であなたの前からいなくなったんです。
はい。
つまりね、
はい、
これあなた覚えておいてくださいね。
はい。
これをしっかり覚えておかないとあなたの問題解決できないですよ。
はい。
攻撃性は弱さに向かう。
ああ、
お母さんはものすごい不満なんですよ。
はい。
欲求不満なの。
はい。
怒りを持っている。
はい。
周囲に対して敵意を持っている。
はい。
そして攻撃的になっている。
はい。
その攻撃性は一番弱いところに向けんです。
はい。
あなたがお母さんの周りで一番弱いんですよ。
はい。
だからあなたを攻撃してるんですよ。
はい、
母親を理想化するのは絶対にやめなさい。
はい。
できる？
はい。
はいじゃなくてできますと言ってください。
できます。
ああ、すごい元気になっていい子になった。
はい、できます。
素晴らしい未来に向けてあなたが変わってください。
はい。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
攻撃性は弱いところに向かいます。